YouTuber アイドルユニットのタピオカ屋に行ってきた大阪アメ村に数時間滞在して分かった意外な事実とは
長いな。
長いですね。
なるほど、なるほど。
過去一長いですね。
本当アメ村っていうか久しぶりに僕聞いた名前でね。
はい
今もあるんかというと失礼ですけど、アメ村の人に。
そうですね。
まあ僕ら若い時は何かあったらアメ村でしたしね。
そうですね。
まあいろいろ怪しいこともあったし、おもろいこともあった、はい、三角公園というか、
そうです。
まあ、西成の三角公園と、
そうです。
あの三つ公園っていうんですかね。アメ村の三角公
園。よう知ってますな、
いやいや、どっかで覚えたんです
よ、ね。ああ、そうですか。
はいはいはい、
まあまあ、そういう感じですね。大阪市は中央区の心斎橋に。
ああ、そう、中央区なんで、昔南区っていうかな。
そう、昔は南区で、はい、そう、南区とどっかの区が合併して中央区ができたんですけど、まあ中央区のですね、
はい、
まあ、御堂筋を中心にすると、御堂筋の西側にある。
そうでしたね。
まあ、言うたら、大パとか、
はいはい、
あっちの側にある、
そうそうそうそう、
まあ、アメ村。
そうそう。
で、その、アメ村から歩いて、2、3分のとこにある、
はいはいはい、
タピオカ屋さん。これね、名前が一応ちゃんとついてて、
はいはい、
ベビータピっていう名前なんですけど。
ベビータピ？
ベイビータピって書いて、まあ、ベビータピって。
ああ、そうですか。
っていうらしいんですけど。
タピの赤ちゃんってことですかね。はい。
いや、ちょ、これはタピオカですね。
あ、そうです。あ、タピオカのタピですか。
赤ちゃんが、トレードマークの店で、ちょっと今ホームページ見てもらいますけど、うん、こういう赤ちゃんが、口に、なんか乳首みたいなの加えた赤ちゃんで、で、この赤ち
ゃん。頭から鬼みたいな一本の角が出て
る、ね。そう、角が出てて。で、まあタピっていうのはタピオカ。
あ、まあ、
で、まあタピオカドリンクを中心にして、まあ販売してる。
あ、なるほど。
より店やるっていうことで、はいはい、まあベビータピっていう。う
ん、まあまあね、いろいろそんなとこまで突っ込む必要もないんやけど、
そうですね、
まあ、そういう名前の店があるってことですね。
で、は
い、
まあその店をですね、
何やねん、それは。
に、いるのがですね、
いるて、
まあ、ちょっと YouTuber アイドルユニットっていう話をしたんですけど、これ48っていう、
うん、
チーム48っていうらしいんかな。
そう、
ちょ、僕もごめんなさい、今回ね本当に全然わからないんで、感覚でしか喋れないですけど、
いろんなところへまた入っていったもんやね、
はい、チーム48っていう YouTube グループがおって、今多分7人いてるんかな。で、まあいろいろ企画して YouTube で動画配信するってことやってるんですけど、そのチーム48のメンバーがこの店にいるらしいんですよ。この店に立って、で実際にそのタピオカドリンクとか販売するっていう、
なんと、
まあ、
店員さんやな、ま
あ、そうだ、本物に会いに行けるっていう、まあ、そういうコンセプトの店 で当然僕がこんなとこ行くわけないじゃないですか、
まあ、もう40も近いね。
いや40も経ってますよ、もう今年43ですよ。
あ、ほんまにそうやって余計
絶対行かない、
行くとこではないわ
な。で、なんでかっていうと、僕の小学校5年の娘がですね、その48っていう YouTuber 好きで、で、さらに言うと、その好きな48の、メンバーのうちの、まあ、1名か2名か分かんないですけど、がこのお店にいて会いに行けると、実物をこの目で見える、まあ、声も聞けるっていうことで、そうそう、で一回行きたいっていうことで、小学校のその友達と計画して
計画
で、こうやってちゃんとしおりまで作って、
お、これ企画書やんか、
これ企画書作ってですね、
お、
で
これ誰が書いたの？
あ、これまあその友達です。
あ、いやいや、
友達が書いて、
企画の元の人みたいな、
そう、小6の友達が書いて、
あ、な
で、まあ行こうやっていうことで、まあここまでされると僕も行かざるを得ないんで、
あ、まあ、保護者がやっぱりね、
はい、そう、ついて行った方が
べきですね、これはね。
で、4月23日に行ってきまして、
なんとこれはまた、はい、
まあその時の今日は簡単な話です。
いや、それは非常に貴重な話だと思いますよね。
そうですね。
あ、そう、これ、はい、まあ、僕も耳を澄まして聞いてみ
よう、はい、で、まあ、タイトルにある通りですね、まあ、一杯のタピオカドリンクを飲むために数時間アメ村、そしてアメ村周辺にいました。これ結果的に言うとですね、まあ、もう皆さん数字早く知りたいと思うんで、9時半ぐらいにそのアメ村について、
あ、娘団体を連れて、
そう、まあ、僕と友達3名と、
うん、
で友達のお父さん1名の、まあ、5名ですね、
保護者2名、
ね、だから大人2名です。
あ、分かった分かった。
で、子供3名、まあ、5年生6年生中1、
女の子ばっかり、
女の子ばっかりっていう、まあ、その5名でアメ村に行って、まあ、なんでアメ村に行ったかとかっていうのはまた話します、
うん、
なんで店直接行かへんのやって、ちょ、不思議ですよね。
うん、いや、すいません。
タピオカ飲みに行かれたら店行けや、なんでアメ村やねんと思ってるかもしれないですけど、まあ、またそれ詳しく話します。で、アメ村に9時半頃に着いて、で、タピオカを飲めたのが、5時半です。朝の9時半から夕方の5時半まで、まあ、計算は皆さんに任せますけど、まあ、約9時間ぐらいですかね。8時間ちょっと。
よう、おったな、そんな。
はい。で、なんでこんなに、まあ、時間かかったかっていうのを今から話して。
貴重なタピオカ屋です
よ。で、その8時間、9時間の間何してたんやっていう話もするし。
それは聞きたいわ。
はい、ということです。
まあ、小学校の女の子のね、世界に40いくつのおっさんがまあ入ったということ
ですね。そういうことですね。はい、でね、まあ、あのシステムがすごい面白くて、このタピオカ、ベビタピのシステムが。あ、はい、あの要はですね、もうあの、店はめっちゃ狭いんですよ。
はあ、
それこそあの、間口っていうんですか、はあ、入り口が幅3メーターぐらいしかない。
お
で、奥が、まあ、そのキッチンとかは分かんないですけど、まああの
店だけで
言うと10メーターもないぐらいですよ。8メーターぐらいの奥行きで、多分そのバックヤードにタピオカ作ってる場所があるんですけど、うん、まあ、本当に狭い店 で、
うん、
で、まあ、これくらいの規模の店やったらそれこそ、まあ、あの客もそんな1日、ね、50人とか40人ぐらいやが多分限度やと思うんですけど、そこにですね、まあ、僕がその目視しただけですけどね、僕はその見ただけですよ。もう1000人ぐらい行ってるんですよ、1日に。
で、それ、あの、あめめ、並ぶとこあるか、それ。
そうなんですよ。でね、もう本当に並ぶとこもないから、
狭いで、あの公園は。
ないから、違うんですよ。じゃあ、話を聞きなさい。で、結局、店の前に、まあ、1000人も並べないでしょ。だから、あの、まあ、整理券配るんですよ、スタッフが。
ああ、なるほど。
あなたは何時に来てください。あなたは何時に来てくださいって、整理券を配るんですけど、その整理券を配る、場所として利用されているのが三つ公園です。まあ、俗に言うアメ村三角公園、だから僕らはアメ村に行ったんですよ。
ああ、分かった。
で、なんでその店の前に並べないかっていうと、まあ、その人が多すぎるからなんですけど、はい、けどすでにですね、もう9時半前の段階で店の前に結構30人ぐらい並んどったんですよ。で、まあ、この人はなんで並んでるのかなと思って、
まあ、それ疑問に思うわ、ね、
まあ、その友達の中の1名が実は前にもここ来たことあるから、その子に聞いたら、もう朝一並ぶらしいんですよ。それこそ始発が始まった頃ぐらい、下手したらもうすごいファンになると全泊してる人もいるらしいんですよ。遠くから来てる人とか。
なるほどなるほど。
だから近くのホテル、アパホテルはじめいっぱいホテルありますよね。でそこのホテルに泊まって、もうそれこそ日が変わってちょっと数時間ぐらいしたらもう店の前に並ぶと。
YouTube の出てる人がその店におるという
理由で、ファンですよ。
そういう
猛者がこのもう9時半の段階ですでに整理券受け取らんでもいいような状況にあるっていうのを聞いたんですよ。
なるほど。
ということは今僕が目にしてるこの34名は、うん、まあ、すごいやつらやねんなと。
まあまあまあまあ、
もう投資しとるやつらやなと。
まあいわば各メンバーやね。
そうそうです。
あ、
っていうのがまず店の前に並んでて、でその他の雑魚メンバー、雑魚ファンですよ、
まあまあな、
一般ファンっていうんですかね、はアメ村です。アメ村に集合。けどね、考えてみてください。そんな1000人とかの人がアメ村に集合したらどうなりますか、皆さん。あの狭い三つ公園に、
そんなもん、あんた、まあ、交番のお前さんが大体もう面目やろな。
そうなんですよ。すぐ隣に交番もありますし、って言って皆さんのまあ想像通りです。
それ。
もう偉いことになっておりまして。まあ、ちょっとこれ一瞬写真見せますけど。もうすでに。もうわかんないですよね。これ、アメ村のね、まず木がね、めっちゃ成長してたんですよ。
大きなって
る。これがまずびっくりしまして。
大きなってる。
ちょっとした都会のジャングルみたいになってて。
ほんまやね、すごいね。
で、その木の上に鳩とかスズメがいっぱいおって。っていうような現状で、まあそのアメ村に、まあちょっとこれ写真わかりにくいんですけど、もうこんだけの人が、いるんですよ。
なんか昔のなんか西成のね、立ちんぼみたいな感じやね、労働者の人が朝待ってはって。
そうなんですよ。
おお。
この人らはほぼ全員、こんな朝っぱらに三角コーン行く人いないんで、ほぼ全員、ベビタピの整理券待ちの客です、これ。客というか、客になる人です。
ちょっともう、どう言うてわからんね。
はい。で、この中に、僕ら5人が今から突撃して、で、まずすることはですね。
過密やな。
どこが最後尾かっていうのを調べなダメなんですよ。
ああ、そうやね。
はい。
立ってへんの、その、普段持った人が。
そういう人はいなかったですね。で、中こうずっと入っていったら。
聞いてもらって。
まあ、アメ村の三角公園で結構階段あったり、スロープあったり、あの、まあまあ変則的な公園なんで、はい、 そんななんかきっちり並ぶことできないんですよね。だからもう本当もう自然発生的に、多分階段に座ったらそこの横座ってみたいな感じで、トグロみたいな感じで、こう、つづら折りみたいな感じで列ができて、で、僕らはまあ、人にこう聞きながら、ここが最後尾っていうことが分かったんで、まあそこに並びました。で、今からですね、まあ整理券が配、これ今写真で、
ね。画面大きい出たね。
はい。整理券番号11。これ別に11人目っていうわけじゃなくて、あの、 その30分おきに多分整理券番号が123ってなるんですよ。
なるほど。
だから10時から10時半、10時半から11時、11時から11時半みたいな感じで、で僕らはその30分区切りでやったところの11番、
あ、なるほど、
15時00分から15時30分に係員の指示に従ってお並びくださいっていうような
変な赤ちゃんの
そうです
マークがついてる、
そうです、まあ名刺ぐらいのサイズの整理券ですね。
ちょうど僕また病院の会計の思い出したけどね
でこれを受け取るのにまずアメリカ村で数時間待ったんですよ。
ああ、その一番最後を見つけて、
そうです、ね、これ整理券もらったんが、あ、整理券もらったのはそんなに経ってないですね、
うん、
10時9分に整理券もらってるんで、多分30分ぐらいで整理券はもらえたんですけど、ただこっからだからね、また次のフェーズというか、まあ、飲めるまでに時間がかかるんで、あの、だって今ね見てたら15時から15時半でした
っけ。あ、そうやったね、うん、
だから ここまで時間を潰すというか滞在しないとダメなんですよ、アメ村に。
家帰って、まあ、昼寝ができるぐらいの感じで、ね、ここまで帰ってから言うわね。
さすがに家帰って昼寝しても、まあ、5人おるしね。
そらそや。
で、また三角公園ずっといるのもきついんで、この日めっちゃ天気良かって、まあまあちょっと肌寒かったんですけど、で、こっからまあ、各自おのおのの過ごし方をするんですけど、ただここはやっぱりあの大都会大阪西心斎橋ですよ、中央区で何をするかというとですね、ここからカラオケに行きます。
はあ、まあそれは行ったわけ、誰かに
行きました。あのね、三角公園のすぐ横に交番があるんですけど、でその交番のすぐ横にビルがあって、そこにジャンカラがあるんですよ、ビルの4階に。
あ、そう、ジャンカラ言うの、それは。
ジャンボカラオケかな。
ああ、なるほど。
ジャンカラ。ジャンカラに3時間ほどいました。
いやー、まあちょっと、どう言うんですか。
3、4時間いたかな。
いやいや、
でも、わけのわからん、わけのわからん曲を僕とお父さん2人が聴かされて、
あ、そうです。
でも、まあ、ある意味拷問に近かったですけど。
あれ、言い始めみんな乗っとった
ん、乗ってましたね。なんかわけわからん、ユーリとか、ユーリっていう歌手は多いらしいんですけど、まあ、そんな歌歌ったり、あと米津玄師ですか。
あ
いつは有名ですけどね。
あれは聞いたことある。
あいつは有名ですけど、
うん、
まあ、あとはもう意味わかんないです。それこそ、その48のメンバーの一人が作曲した曲とか歌ったりとか。
そんなことできるっすよね。
いや、できる人、できる人なんですよ。
まあ、できる
んですね。元48のメンバーって言ってました。まあ、なんか今はもう48のメンバーじゃないんですけど、っていうようなことを、3、4時間カラオケボックスでしまして、
もう、
まあ、それがその時の写真ですね。
おーおお、みんな可愛い子や。あ、ゆいも言っとるな。
はい、
おお、
まあ、91とかなんか点数出るんですよ。
ああ、そのカラオケの
歌った後に、
あ、それ誰かがあれ
してんの。いや、そんなわけなんでやねん。あの、勝手にコンピューターが勝手にするんですよ。
あ、
まあ、どういうあの採点かっていうのも書いてるんですよ。この音程がいく何点とか、
ほんまや、
テクニックが何点とかね。で、あの、総評っていうのは、なんか曲の展開をもう少し意識するとさらに良くなりますとか、そういうのが出てくるんですよ。で、そういうので盛り上がって、結局3、4時間ぐらいいて、あの、お金もまあまあ使いました、ここで。
ああ、でしょうね。
はい、で、時間がですね。
この横の人はあれ？
あ、お父さんですね。
もう一人別のお父さんや、ね、はい、お前の仲間やね。
で、2時過ぎぐらいに、また雨村に戻って。
ああ、もうぼしぼし時間も迫ってきたので。
はい。で、そっから呼ばれるまで雨村で座って待って、そしたらスタッフさんが、あの、整理券11番の人かな、なかなかわかんないですけど、まあ、来てください。っていうようなことで、行った。で、それで、まず列並ぶんで、そっからまだ並ばんとダメなんですよ。雨村の前の歩道に、列ずらっと1列並んで、うん、
はいはいはい、
で、この列に並んでから、が長かったですね。
もうと聞いてられんね、
はい、どれくらい並んだんかな。
おお、まあ、ね、感じたんやろな、疲れてもいい
し。3時ごろから並んだ。あ、そうか、だから3時から3時半ですから。3時に並んで、で結局店でタピオカ買えて飲めたんが5時半なんで、だから2時間半並んでたんですか。まあ、列にというか、まあ店の前に並んでたのも含めてなんですけど、牛歩ですよ。国会の。
まあ、言うたら失礼やけど、アホちゃうかという。
アホですね、これ。本当に。はい。ただ、僕が面白かったのは、まあ、2時間半ね、その後半の並びですよ。カラオケ終わってから、2時間半も、まあ、雨村にいんねんから、 ちょっともう、もう破れかぶれで、まあ、カメラ持って行ってたんで、
うん、
雨村を隅々まで撮影したんですよね。
まあ、あの、当事者さんに置いといて、雨村に。
そうです。で、お父さんも、まあ、置いといて。
お前だけ、ちょっと別行動したわけ
そうです。で、雨村の中をもう、端から端まで撮影したらですね、まあ、例えばさっき言った、あの、うんうん、まあ、三津公園の看板が出てきたりとか、あとは、その、この辺りあの南住谷町っていう名前やったらしいんですけど、
昔の名前やね、
はい、で、まあ、大阪住んである方やったら知ってると思うんですけど、
はい
はい、大阪市内になんかめっちゃ読みにくい、
はい、
旧町名標っていうのがね あるんですよ。あの太陽の反射で全く見えないんですけど、わかるでしょ。
あれ
誰が作ったんやな。
僕のね、取材してもらってる時あったからね、9丁目を。
どの知事の時代やねんと思いますけど、
うもうあれ金かかってるんやろうけどね、は
い、これね、南住谷町、
あ、
分
かる分かる。
で、まあ、この辺りが昔あの炭とか、
あ、荷物が
多丼っていうんですか、
な
んか、あんなんを扱ってて、
はいはい、
まあ、西横堀川沿いの町で、で、まあ、そういう燃料屋とかで、まあ、活性化してたところですよっていうのが分かったんです。
まあ、それが池だとか川西から
そうです、
そういうまあ新炭類がついたとかということもあるやろ
ね。で、おそらくまあその西横堀のまあ仙雲っていうのが周運で多分これついたんやと思うんで、まあ、そういうことが分かったりとかね、僕としてはまああの別に収穫がなかったわけじゃないんですよ。
そうですよ ね
2時間半もだって雨村いないですもん。
まあ、
あとはあのね、
頼まれてもいないな。
たこ焼き食ったりとか。
あ、たこ焼きも食べた
んや。甲賀流っていう有名なたこ焼き屋が、
あの
公園のね、西角かな。
ああ、そう。
西の北角の公園の中じゃなくて、まあ外なんですけど、あのビルの1階にあって、まあそれ僕学生時代よう食べとったたこ焼き屋なんですけど、まあ甲賀流のたこ焼きも食べれて、で、やっぱりここはうまいなと思いましたし、
やっぱりな。
はい。で、あと、まあおそらくこの三津公園ですね、まあ雨村の三角公園の、できたのが1984年っていうですね、あの公園のちょうどど真ん中に、東西南北の方位磁石が地面に埋め込まれててね、で、そこの、真ん中星のマークがあるんですけど、うん、その星の真ん中に1984って書かれてることとか、
うんうん、
こんなこと多分雨村長いこと行く人には多分誰も知らないでしょ。
まあまあ足元までなかなかね、
はい、
うん、
あとあの小便小僧みたいな、うんこ座りしてるお尻丸出しの男の子の銅像があったりとか、はい、であとあの、うん、その甲賀流の並びにあるビルの、はい、あの、はい、ビジョンがあるんですよ、
はいはいはい、
あのビッグマンみたいなビジョンがね、
はいはいはい、
あ、分かります、あの液晶画面が、
あ、分かる分かる、
そこの広告を見ながら、
あ、それ
あの無償にダンスしてる兄ちゃんがいたりとか、
で、
相変わらず、
はい、
あのタバコはようみんな吸ってるとか、
あ、なんとな、うん、珍しいね、このタバコの
なかなかね
支援の中にまみれるっていう
の
はね、
はい、すぐ横の交番のおまわりは何も注意しないとか、まあいろいろ別にそれ注意せえとは僕言ってないですけど、
まあ、怖いなとこやからね、は
い、まあまあそういうちょっと違い封建的なところも感じながら、
あれなかったか、大きな絵が描いてるあの発電所がの近くにあってね、
うん、
そこでこんな兄ちゃんもう壁一面にこんな大きな、
ああ、あれね、
あ、なんかなんとか有名なデザイナーが描いたとか描かんとか、
はいはいはい、あの壁画、
壁画、
ああ、それね、多分ね
垂れたような隅が、あの
多分ね、雨村から御堂筋の方に行く通りにあるビルですね。
おうおう、うん、そうですよ、
それは、ね、
発電所であれ、
それ多分僕ね写真撮りましたね。
ああ、そう、
あのだから新聞とかにたまに載ってますね。これでしょ。
そうそうそう、
これで
来とんな、アースとか言った
アース、
で誰が書いたとかね、サインが下にあってね。
ああ、ほんまやね、
うんうん、書いてんねやった、そこ、
な、か、
うん、
な、なか、なかめ、中本、う
ん、中本かな、
柴田、
うん、
鍋、
うんうんうん、
沢田コミックス、
うん、そうそう、それ僕らの時代にね、うん、
はい、
あの書いたもんや、ええや、これ。
ああ、それがまあ残ってるんですね。
残ってんや、今ね。
なんか巨大な黒い鳥みたいな。う
ん、なんか鳥みたいな、なんかわけわからん、
はい。これはちゃんと残ってました。
あ、そう。それとあれがあったか、はい、僕、聞くことも残ってない。ビッグステップっちゅうのあったか。
あ、ビッグステップありました。これビッグステップです。
あ、ほんまや、ビッグステップや。うん、おお、
実はね、そのね、うん、ベビタピっていう店は、
うん、
店内では食べれないんですよ。
あ、そう。
もうテイクアウト専門の店なんで、店内では食べれないから、だから、まあ、ある意味ね、あの本当三角公園大活用なんですよ。
あの
整理券配る時も三角公園だし、で三角公園でベビータピオカジュース飲んでる人もいっぱいいたし、で僕らはですね、まあやっぱりその仲間のうちにね経験者がいるんで、あの3回行ってるんですよ、実は。この今回のベビータピも含めてもう3回目の友達がおったんで、もうその人にこのビッグステップの1階の ベンチがいいっていうことを聞いたんで、はいはい、まあ5人で行ってきて、で実際ビッグステップの1階の広場のベンチで、はい、まあみんな座って食べれたと。アメ村の三角公園では食べずに。
なるほど。
でちなみにビッグステップ今年っていうか今30周年です。
ああやっぱりそうだった、
はい、っていうのもなんか分かりました。
変なもん食べとったな今。
あれがね、
あれなんか50の塔の上に乗ってるような。
そう。
グニグニとしたこうなんか
名前なんやったかな、
穴掘りみたいなこう
竜巻ポテト、竜巻ポテト、
これは初めて見た。
L サイズです。
あんなようにて食べるわけか。
これうまいよ。フライドポテトなんだけど、あの螺旋状にポテト薄く切って、で真ん中に串刺しして
ねじくぎちゅうんか。
そうそうそう、
あれを拡大したみたいな。
そうで揚げたんですよ。であの周りにあれです、ニンニク塩とであと砂糖を振って
あれ
ものすごいジャンキーな味でしたけど、まあうまかった。で僕がね、このベビタピがすごい、結構気に入ったんですよ。で、なんで気に入ったかっていうと、まずあのタピオカジュース美味しかったんと、
まあまず、うん、
あと、値段が結構良心的なんですよね。
うん、よかったね。うん、
あの、この竜巻ポテトも、
うん、
これでかいサイズ、30センチあるらしいんですけど、
これもそのベビタピで売ってる。
ベビタピで売ってるんですけど、これもね、うん、これ550円ぐらいなんですよ。
あ、それやった
ら
そんなね。
で、タピオカジュースもね、まあ、400-500円あって、
ああ、そうやった。まあ、1000円で済むよ。
まあまあ、あの、こういうコンセプト店にしては良心的やから、まあだから、こんだけファンがついてるのかなと思いました。
ね、
あ、ちなみにですね、その、まあ、僕の娘とか、娘の友達とかが好きな、その48のメンバーはちゃんといました。
いてはった。
あのね、エンちゃんっていう人がいてました。
エンちゃん。
エンちゃん。エンちゃんっていう人がですね、どうもここのね、なんか総監督、ベビタピの総監督、これですね、永遠のアリスっていう名前の人らしいんですけど、まあ略してエンちゃんって言われてるらしいんですけど、エンちゃんっていう、まあ女性ね、女性がちゃんとやって、なんか掛け声は面白かったですね。あのタピオカのドリンクにぶっとストローを刺すんですけど、でその刺す時にね、その女の子が、エンちゃんがね、ベビータピって言って刺すんですよ。でベビータピって刺して、
うん、
からのフルーツポンチって言うんですよ。
あ、これがもう
それがたまらんらしいです。
決まり文句やね。
そのフルーツポンチはその時だから言ってたのかちょっとよくわかんないけど、ベビータピは絶対言うみたいですね。
あ、そう。
でそれを聞いてもうその友達とか、まあ他のファンはもうすごかったですよ。もうね、周りの人の話聞いとったらね、もうあかん、足震えて立ってられへんとか言うてるんですよ。なんでそんな立ってられへんのって。
そうです
か。もう僕らおっさん二人はね、うん、もう全然ですよ。もう早い終わってくれっていう感じで。
そんなもん立ってられなかったらおかしいわ。
そうなんですよ。まあまあそういうちょっとこうなんつうか不思議な空間
やって、いやいいね、
やって、まあ結局帰りはさっき言いましたけど、雨村ではもう戻らずに、
はいはい、
雨村から反対方向のビッグステップの1階でまあ借りてちょっと、
あ、なるほどね、
まあ、タピオカジュースと
あ
とは、何でしたっけ、竜巻ポテトでしたっけ、
あのネジ巻きのやつな、
そうそう、
ネジ釘を去年伸ばしたみたいな、
う
ん、あれはその、まあ、タピオカ俺も台湾で食べたし大体分かんないけども、うんうん、このベビあのネジ巻きのやつは、
はい、
いっぺん食べてみたいね。あれでちゃんぱらしたら登るやろね。
これ結構美味しかったですよ。
お前、
俺も作りたいなと思って。
よう、これどうしてこんな長いもん揚げるんやろな。
それは不思議。フライヤーどんなフライヤーやなとか。
これ深さ1メートルぐらいのフライヤーがいるで、これ。
そう、ちなみにこれがその並んでる人です。
うぃ
ー、これがその店前に並んでる人、
ね。僕はもうラーメン屋に並ぶ人、まあ、してるやけどアホや思ってるやけど、これもうアホを通り越して、ドアホを通り越して
る、ね。いや、やっぱ今はね、
うん、
やっぱこうてか今はというか、やっぱコロナ禍明けたっていうのもあるんでしょうけど、やっぱこういうその、
はいはい、
まあ、人間の本質ついたようななんか面白さっていうのがなんかやっぱ必要やねんなって、
ね、
特にこの10代とか、
まあ、
20代ぐらいの人らにはこれは必要やねんなっていうのは感じました。
まあそれはね、
うん、まあ、だそれを担ってくれてるのがまあベビタピかなと。
お前ね、まあ、まあ偉いさんっていうとないけど ね頼りになる人やね。
あのスタッフの人はね、
うん、
もう普通の大人でした。
ああ、そうやった。この女の人
だけと、あとね、あの、まあ、ちょっとこれあの、まあ、最後細かい話になるんですけど、そのベビタピってっていうベビタピの愉快な仲間たちっていう YouTube チャンネルがありまして、でそこを見てるとですね、どうもこのスタッフ何名かいるみたい でこの要するにここのベビタピのコンセプトが YouTuber がやってる店っていうのがコンセプトらしいんです。だからまあその48のエンちゃんもいるし、
はいはい、
あとこのベビタピの愉快な仲間たちチャンネルのこの人いました。この2人いました。
見た。
この2人いました。この人は入り口で あの列の整理してて、でこの人は中でこのエンちゃんっていう人と2人で、
はい、
あのタピオカ売ってました。
あ、なんとな、結構まあ YouTuber の人が来て、
そうです、
まあ、それほど逆に言うとまあ YouTube っていうのは小学校の心の中に染み込んでるという、
なんか昔はあったでしょ、アイドルに会いに行ける店とか、
あ、
芸能人が働いてる喫茶店とか、
テレビやったね、それ
は
ね、
そう、今はもう YouTube に変わってます。
まあ、まあね、まあ、小学校の人と付き合ってると、うん、ほとんどテレビ見てないというか、家にテレビがないとかい
う、うん、あ、もう僕の娘なんかテレビなんか 1週間に多分5分も見ない
です、ね、鬼滅の刃がなくなって、特に
そうそうそう、
もうようなくな
って、ね、鬼滅なんてアマゾンで見れますもん。
ああ、そうか、
テレビで見る必要ないですもん。
なるほどね、うん、そうですか、まあ、あのテレビ局の皆さん気付けてください。
いや、もう遅いです、
もう失業しますよ、
お前はもう死んでいるですよ、ざまあ見やがれテレビ局。
いやいやいやいや、でも別に何のテレビ局に曲あるもん、
恨みはないけど、まあ、けど僕らもこの個人マスコミやってて思うのはテレビ局は全く怠慢です ね、
まあ、そうやね、
何の機能も果たしてないし、本当に存在価値ないんで、
まあ、本当
そ、ね、覚悟しとけよ、ほんま、クソテレビ局
は。そんなこと言うことないよ、
ね、いやいや、それぐらい僕はちょっと怒ってるんで。
いや、俺はちゃんと金払ってるよ。
あ、そうですか。
公共放送。
あ、僕も金払って
る
んです
。E テレもちゃんと金払ってるしやな。あの、ほん
ま、
E テレとか、あ、特には公共放送のニュースがね、うん、だらしない最近。
だらしないです、
ね。はい。まあまあ、そんなこといろいろ言
う
てます、はい、まあ。
ただ、やっぱり皆さんね、よかったら、別に僕このベビタビ行けとは言わないんですけど、はいはい、あの、アメ村結構面白い。アメ村と、あと、三角公園意外と面白いんで、はいはい、あそこね、一日、僕それこそ NHK の72時間で三角公園特集、絶対面白いですよ、もうやばいやつばっかりですよ、
いいですね、
踊ってるやつとか、
いいですね、
なんかアイドルみたいな、アイドル崩れみたいなやつとか、
見てるだけでも開放感がある
ね。であとベビータピのこの人たちとね、めちゃくちゃ面白かったです。
プチュっていっぺんね、
そう、ベビータピってやつですよね、
ピっていうんですか、
はい、あのなんか写真も撮れるんですよ実は。
あ、それいいね、
買ったらね。
なるほど。あ、何を買うの？
ベビタピ。
あ、お前ら買うてるかと思
って。僕らは、僕は撮ってないです。もう興味ないんで。
はい、はい、
あの、娘は撮ってました。
あ、そうか、そうか。
はい、
はい、まあ、まあ、
頑張ってはるなっていう感じはしました。
ね、一世代の人の居心地にも興味を持って、好奇心を満たしましょう。
はい、それでは、すごいまとめやな。
変なことやね。
はい。